皆さんとご一緒に今10回の教えをですね、一つずつ一つの戒めごとに丁寧に学んでいます。いろいろとこうお互いにですね、意見もこう交わしながらですね、より深い理解に至りたいというふうに思っております。実はこういう学び方を日本の有名な大きな教会の牧師先生がですね、始めまして、自己発見型聖書の学びという名前をつけています。自己発見型っていうのは、牧師から一方的に話を聞いて分かりましたっていう、そういう受け身の発想じゃなくて、一緒にこう御言葉に目を留めてですね、そしていろいろこう語り合っていくうちに、あっとこう気がつくことがあるわけですね。一方的な話を聞くよりも、より深い学び、あるいはみんなで話し合うことで、よりこうバランスの取れた聖書理解に至る。聖霊が導いてくださって、こう気づかせてくださる。まあ、一緒に学んでますけれども、おそらくね、皆さん一人一人、感じているところ、あるいはこう学んでいるところは違うんだろうと思いますね。まあ、それは普通の説教の中にも起こることですけれども、今日も、どうか御言葉の中かに込められている神のメッセージを、神様の身思いというものですね、ぜひこの学びの中で、発見していただきたいなというふうに思いますね。さて、今日は出エジプト記の20章の12節、10回の第5の戒め、5番目の戒めですね、それを一緒に学びたいと思いますが、はじめに出エジプト記20章12節を読みます。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。これが10回の第5番目の戒めということで、皆さんもよくご存知の戒めの一つではないかと思いますね。あなたの父母、父母を敬えということですね。10回を学ぶにあたって一番初めにもお話ししましたが、この10の教え、10回は大きく2つの柱を持っています。前半の第1回から第4回まで、これは神様と私たち、神と人間がどのような関わりを持って生きるべきか、神様に対するその関係のあり方ですね、それが教えられている。後半の第5回から10回、この6つの教えはですね、人と人との関わりについての教えというふうになっていると。皆さんと一緒に確認させてもらいました。まあ、今回はその人と人との関わり、人間関係についての最初の教えとして、この5番目の教えがを学ぶわけですけれども、まあ、その中身に入る前に、今日はですね、ちょっと一つのことに目を留めてみたいと思うんです。というのは何かというと、10回の教え、この文字通り10個の教えがこうあるわけですが、その教えが記されている順番に目を留めてみたいんですね。順番って一瞬、不思議な気もした人いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、実はこの10回の10の教えが記されている順序にはですね、大切な意味が、あるいは神様のメッセージが込められているんですね。そこで2つのことを一緒に考えてみたいんですが、その1つはこういうことです。最初の4つが、さっき言いましたね、最初の4つの戒めが神様との関係で、それに続く6つが人と人との関係であるということに示されているメッセージはどのようなことでしょうか。最初の4つが対人関係で、後半の6つが対人関係だっていう、この順番ですね。実はこの順番にも実は意味がある、大切な、まあ、メッセージといって大げさかもしれませんけどね、そういうものが込められていると言われるんですが、さあこれはどんなメッセージなんだろうかっていうことなんですけど、今日もお隣の人と少しね、語り合ってみていただきたいんですね、このことについてね。よろしいですか。隣の方、前の方、前後左右どちらでもいいんですけども、少し移動しても結構ですから、このことからね、一緒にね、こんな意味があるんじゃないだろうか、あんな意味があるんじゃないだろうかということで、よろしいですか。少しこう語り合ってみてください。 2,3 人で固まっていただければいいかと思いますね。さあ皆さんよろしいですか。この前半の対人関係と後半の対人関係、この順番にどんな意味があるだろうかということですね。結構お話進んでらっしゃるようですけどね。はい、いくつか意見出たでしょうか。意見、あと聞いてもよろしいですか。はいはい、どんな考えが出ましたかね。よろしいですか、そこは。はい言ってください。はいはい
対ガム様に対する
方が、はい、はい、順番ね、はい、対神関係の方が重要と、うん、はい、あのもちろんどっちか片っぽだけ あればいいっていう問題じゃないですよね。両方大切なわけで、10回ですから両方大切なわけですが、神様との関係というのはまず第一に来るんだと、そういうことですね。その次に人との関係が来るんだって、その順番にそこの意味があるっていうことですね。そちらは何か出ましたか、どんな意見が。
あの似てるんですけど、
似てる、うん、
神様との関係があって、それが土台、
土台となって、はい、はい、
それゆえ、それゆえに今度私たちは人との関係においても、うん、あのより良くっていうものを求めるだろう、
はい、
出てくるだろう、はい、出てくるだろうし、
はいはい、
それからその人との関係のそのことも神様が私たちに望んでおられることとして受け取れる、
はい、はい、はい、そうですね。その順番を考えた場合に、神様との関係がまず第一に来るってことは、それがまず第一なんだよと、それを土台にするんだよと、それをあの基礎にしてね、その上に人と人との目に見える人間関係というものがその上に立って初めて良い関わりが築かれていくんだよってことですね。つまり人間関係の土台となるものが対神関係なんだということを、十回の順番はもうすでにそこに物語っているということですね。イエス様があるときに立法学者たちから、旧約聖書の教えの中で一番大切な教え、戒めは何ですかって問われました。その時イエス様は何と答えたかというと、うん、あなたの神である主をね、愛しなさいと、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして愛しなさい、つまり全身全霊で神を愛する、これが第一に大切な戒めであると言ったんですね。しかしそれに続いてすぐに、この第一とともに次の第二も同じように大切、それはあなたの隣人を、隣人をあなた自身のように愛しなさい、この二つの戒めが合わさって、旧約聖書、こんなに分厚いんですが、旧約聖書全体の教えを、まあ、要約したものはその二つなんだということですね。で、二つが大切ですが、順番がある。第一が神様、そしてその次に人との関わりが来る。この順番が逆転してしまったり、あるいは片方がなくなってしまうとですね、それは関係が崩れていくことになる。十戒というのはもともと神様が人間に与えた幸せに生きていくための指針です。こうやこの教えに従って生きていくことで幸福に生きていけるよという、まあ、そういう指針であると考えることができますね。その幸せのその本質というか、幸せをもたらすものは何かといえば、対人関係にしても対人関係にしても、どっちも関係なんですね。関係が大切。幸福の、皆さんが幸福に生きるために何が必要か、お金ですか、地位ですか、何か名誉、有名になることですか、物ですか、まあ、そういうものも全然いらないってことはないかもしれない。でも一番大切なものは何かというときに、それは関係なんだと聖書を教えている。その関係はまず神様との、目に見えない神様との関係であり、その上に立って目に見える人と人との関係があって、両方が初めて調和を持って良い関わりを持っていくときに、私たちは真に幸せに生きていくことができますよということなんですね。その意味でこの十戒の教えのこの順番の中にも大切な意味、メッセージが込められているということですね。これはぜひ心に覚えていただきたい。さあ、もう一つ、この順番というときに、もう一つのことを考えてみたい。これです。後半の6つの教えがあるんですが、人間関係についての教えの一番最初に、父母を敬えという親子関係があるのはなぜでしょうか。6つこれから、ね、人と人との関わりについて、こうあるべき、あるいはこうしてはいけないってことを学んでいくんですけど、人間関係の教えの一番最初に、親子関係が来るのはどうしてなんだろうか、まあ、ちょっと考えに入る前に、皆さん人間関係の中で普段の、ね、人間関係を考えた時に、一番深い人間関係っていうとどういう関係を思い浮かべますか。一般に人間関係って言ってもね、いろんな関係があるわけで、一番深い緊密なそういう関係があるとすれば、どういう関係というふうに思い描きますか、思い浮かびますか。どうですか皆さん。血のつながり、血のつながりという意味では、まあ、親子とか家族ってことになりますね。他に何か思い浮かぶことはありませんか。 ないですか。夫婦はそうですよね。夫婦、うん、現実的な関わりとして考えた場合に、夫婦ってやっぱ一番他の人との関わりって中で深い関係かなって感じる人も多いと思うんですよね。大切な関係であるのが事実なんですが、しかし聖書は夫婦関係ではなくして親子関係を人間関係の教えの一番最初に出してるんですね。さあこれはなぜなんだろうか、理由を皆さんちょっとこれはもう全員でなんか思い浮かぶものを言ってくださいますか。なぜ親子関係が一番最初に来るんだろうか、人間関係において。なぜ夫婦じゃないんだろうか、他の関係じゃないんだろうか、なぜ親子なんだろうか。避けられない、夫婦は避けられる。はい、面白いですね、はい。他どうですか。
継承していく、
継承していく、あ、親子だとね、夫婦は継承ってちょっとないですもんね。確かにね、その一代で終わりですよね、基本的にはね、うん、他にどうですか。なぜ夫婦より一番初めの人間が生まれて一番最初に持つ関係っていうのは、そうですね、夫婦じゃないですよね、いきなり夫婦なんかないですから親子ですよね。今日は赤ちゃんいますけどね、親子関係ですよね。そこから人間の人生が始まるわけです。一番最初だからこそ一番だ、これ言えるでしょうね。他にどうでしょう。あ、どうぞ。
神様と人との関係に一番近い。
あ、面白いですね。神と人との関係に一番近い、つまり親は子供にとってはこう神様を表す存在、神様のまあ代理人といっては大げさかもしれませんが、神様を教えてくれる存在であり、子供にとって親っていうのはやっぱり神のような存在でもあり、自分を守ってくれる、愛してくれるね。そういう意味で神様を表す存在なんですね。そういう意味で確かに人間関係の教えとしては、その神様との関係から人間関係に移るわけですが、全く関係ないわけじゃなくて、こっちが土台となって人間関係がある、その中でも神様との関係に一番近い関係が親子関係なんだと、これ分かる気がしますね、はい。まあ、その他にもどうでしょう皆さん、夫婦っていうのは一生の間別に経験しない人もいますよね。結婚しない人も、独身である人でも、親のいない子供って存在しないわけですね。お父さんお母さんが亡くなってしまったって、そういう子はいますけど、生まれつきね、生まれてすぐに両親が亡くなって親を知らないって子はいますが、親がいない人はいないわけで、そういう意味でも親子っていうのは誰にでも間違いなく親がいる。そういう意味でやっぱり親が一番最初に来るっていうのは間違いのないことだろうと思いますね、うん。まあ、そういったいくつかの理由、現実的な理由もあるし、また身近な理由としては、親子関係っていうのはその人のある意味で一生の間、良い意味でも悪い意味でも影響を与える関係だと、うん。夫婦もお互い影響はありますが、それ以上に深いところで親からの影響というものを私たちはしっかりと受け取ってですね、そんな意識はなくても影響を受けて生まれ育つ、それが人間の現実だろうと思いますね。心理学の世界ではその親の影響っていうのがいろんな意味で人間に影響を及ぼしているということを発見してですね、その知見をこう、物語ってくれてますけれども、そういう意味で親子関係ってやっぱり人間関係で一番最初に来るっていうのは意味のあることだなというふうに思いますね。神様はそういうことをちゃんとご存知だからこそ、6つの人間関係についての教えの中の一番最初に、あなたの父母を敬えという親子関係について教えていらっしゃるんだということですね。まあ、こんなふうに10回ってね、一個一個の戒め、中身も大切なんですが、順番にもちゃんと意味があって、神様は人間が幸せに生きていくために10個の教えをここに書いたんですが、適当にね、1番でもいいものを2番でも3番でも適当にバラバラに書いたってんじゃなくて、ちゃんと順番にも配慮して神様はこの10回の教えを書いてください。そういうところからも私たちは神様のメッセージをですね、しっかり汲み取っていきたい、読み取っていきたいなと思うんですね。さて、そういうことで次に今度はいよいよその中身に入っていきたいと思いますが、この第5回、これはあなたの父母を敬えという言葉によって始まりますね。父母を敬う、これは大切だったのは誰しもわかるんですけれども、さあ皆さん、これはどうでしょうね。父母を敬えっていうのは具体的には皆さんどういうことだと思いますか。両親を敬うとは具体的にどういうことを意味しているのか。 敬うってことね、まあ、それぞれ皆さん分かってると思いますが、具体もっと具体的に言うと、両親を敬うというのはどういうことをする、何をすることなのか、両親に対して思い浮かぶもの、ね、どうぞ言ってください。
大切にするとか、
大切にする、はい、
愛する、
愛する、尊敬は上山ですね。それをもっと具体的にこう落としてもらいたいんですね。大切にし愛する、それもみんな意味のあることなんですけど、それどうぞ他にこうどうすることかっていう、はい、共に生活をする、なるほど、はい、いいですね。それもね、両親が喜ぶことをする、はい、いいですね。両親の喜ぶことをする、感謝する、いいですね。感謝って、ありがとうって、ありがとうございますって感謝すること、これ親を敬うことですね。具体的ですよね。あんまりハシハシ出てこないですねしてないのかな意外にね、敬うっていうのは気持ちは分かるんですけどね、具体的にはやっぱり感謝することだったり、まあ共にいることだったり、喜ぶことをしてあげることだったり、うん、その他に、あ、いいですね、言うことを聞く。皆さんどうですか、親を敬ってると言いつつ知るか全く聞かないとしたら、これやっぱ敬ってるって言えないかもしれませんね。そういう意味では従う、従順というものも敬うということにおいてとても大切な一面だろうと思いますね。宗教改革で有名なルター、あるいはカルバンという人はこんなふうに言ってるんですね。3つ言います。子供としての義務として、まず感謝、これさっき言ってくれましたね、感謝、親に感謝を捧げ、これが敬うということ。2つ目、従順、出てきましたね、従うということも、これは本当に親を敬っているからこそできること。従わないってことは敬ってないんです。どっかバカにしている、軽んじているってことになる。三つ目が、ここは出てこなかったですね、援助、支える。普通親が子供を支えるんで、その通りなんですが、年を取ってきた時にやっぱり子供が親を支える時期ってあるわけですよね。そういう意味ではこのあなたの父母を敬えっていうのは、小さな子供に向かってだけ言われてるんじゃなくて、大人である私たちにもね、親が、私もまだ健在ですけども、もう親がすでに亡くなっているという人に対してもね、この第五の戒めは私たちに語っているわけで、やっぱり親を支えるっていうこと、とても大切なことになりますね。まあ一緒にいる、喜ぶことをしてあげるってこともその中に入ると思いますね。親を敬うっていうのは、具体的にそういう形を通して私たちが親に接していくことだということをしっかり確認しておきたい。この宗法の中にもですね、2箇所、箴言の19章26節と20章20節を書いておきました。いっぱい両親に対して何をすべきかってことについては聖書にいっぱいありますが、2つだけ。まず箴言19章26、父に暴力を振るい母を追い出す者は恥ずかしめとあざけりをもたらすこと、してはいけないという意味で書いてますね。20章の20節、父母を呪う者、彼の灯火は闇のただ中で消える。と、親に対する、失礼な態度というものは結局そういう闇をもたらしてしまうというね、まあいろんな意味で幸福から幸せから遠ざかっていってしまうことになるんだよということを聖書は警告しているんだということですね。裏を返せば、感謝し従い支えていくという中で、私たちが親を、両親を本当に敬っていくときに、神様はこの後学びますが、素晴らしい祝福をくださる方だということですね。さあ、親を敬うということの意味を今確認してみましたが、あなたの父母を敬えというこの教えなんですが、今見たように直接的には子供の立場にある者に向けられた教えです。まあ、しかしこれは親の側では一切何の責任も問われないのかというと、決してそうじゃないですね。子供に向かって敬いなさいっていう時に、親はどうあるべきか、この点もとても大切ですよね。つまり一言で言えば、本当に子供に敬われる親とはいかにあるべきかという、そういう課題が、問いかけがこの戒めの中にはもう一つ込められているよということですね。 残念ながら私たち人間としての親は完璧ではありません。いろんな欠点があって弱点があって子供を傷つけてしまったり、そういうことも現実にいっぱいあるわけですよね。じゃあ子供に敬われる親とはどうあるべきかっていう時にね、完璧になれって言われたらとてもなれないわけで、むしろそうでない欠点もあり弱点もある自分というものを顧みながら自分を反省する心、そして子供と同じ視点に立って共感したりものを見たりする、そういう姿勢というものが大切になってくるんじゃないかなと思うんですね。聖書の教えは読んでると面白いんで、例えば親子に向かって何か勧めをするときに、子供に向かって親に対してこうしなさいっていうだけじゃなくて、親に対しても子供に対してこうしなさいって教えるんですね。夫婦に対しても夫に向かってこうしなさいっていうだけじゃなくて、妻に向かってもこうしなさいという両面必ず言われてるんです。その一つの例を、見てみますが、エフェソの6章の1節から4節に親子に向かってこう書かれてあります。子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい、ね、子供に向かって従えっていうだけじゃなくて、親に向かっても子供を怒らせてはならない。もう一つ、コロサイの3章20-21節、子供たち、どんなことについても両親に従いなさい。それは主に喜ばれることです。父親たち、子供を苛立たせてはならない。いじけるといけないからです。面白いですね。いじけるといけないからです。苛立たせることがいじける、このいじけるといけないって日本語訳されてるんですけど、言語を見るともっとはっきりしてるんですね。きっといじけてしまうからやめなさいっていう強い禁止命令になってるんです。ここは言語を見るとね、もっと厳しい言い方ですね。そういうことしちゃいけない、子供を苛立たせてはいけない、いじけてしまうからっていう、そういう言い方がされてる言葉だそうですけれども、いずれにしても聖書は必ず両方に向かって語りかけている。この10回の第5回も字面だけ見れば子供に向かって言われてるわけですが、裏を返せば親もその子供に対して子供に敬われるべき親となりなさいというね、そういうことが語られている戒めだと受け取って間違いないし、それがバランスの良い受け止め方と言いますよね。どんなにね、親がムキになってね、ほら10回にこう書かれてあるだろうってね、だから敬え、したねっつってもね、自分がとんでもない親だったらですね、何の説得力もないわけで恥ずかしい思いがするだけですけども、そういう意味でやっぱり自分自身にも問われている親として、これとても大切なこと。さあそこでもう一つ考えてみたいことです。父母を敬えという第5回の親の側の責任は具体的にどのようなことでしょうか。子供に敬われるべき親として親は子供に対してどうあるべきか、何をなすべきかということですね。まあ、さっきは子供の親に対する責任ということで感謝、従順、そして、支援、支えることですね、援助というものを見ましたが、親の子供に対すべきことは、さあ皆さんこれはどうでしょうか。どんなことが考えられますか。
今勉強したばかり
の、はい、今のこう見たところね、はい、はい、苛立たせてはいけない、怒らせてはいけない、まずこれは消極的な意味ではね、しちゃいけないこととしてはね、これはありますね。裏を返すとどういうことになりますか。苛立たせたり怒らせないっていうことの積極面は、積極面、苛立たせない怒らせないっていうことの裏を返すとどうしなさいってことになりますかね。愛するでもいいし、いやいや、親が子供に向かってすることとして大切にするってことですけど、まず間違ってないんですけどね、いいんです。苛立たせない、怒らせないの反対は励ますってことですよね。そういうことでしょ。裏を返せば、うん、励ましていく、ね、元気づけていくってことですよね。力づけていくってことですね。そういうことですよね。他に何か親がなすべきこと、子供に向かってすべきこと、どうでしょう。はい、 今何て言ったの？
明るい家庭を作る。
明るい家庭を作る。いいことですね。いろんな欠点はあってもね、やっぱり明るい方がいいですよね。笑って暮らせたらいいですよね。はい。主
がしつけ諭されるように育てる。
ああ、主が神様にしつけや教育の根本を、学ぶ、あるいはお任せする。親が全面的に出てしまうというよりも、神様に知恵をいただき、愛をいただき、神様が人を導くようにそこから子供を導いていくという姿勢ですかね。それも大切なことですね。実はバークレーという神学者が親のなすべき責任について6つのことを挙げています。ちょっとあれこうですね、6つ書いてみました。まず1番目、子供を養育し世話し力になる。親なんだから子供を養育するのは当たり前だろうってことかもしれませんが、その当たり前のことが今できないですよね。虐待事件ってたくさん起こってますけど、養育どころかね、放棄してしまう、いや下手をすれば殺してしまうというような恐ろしいことが今は行われている時代ですから、改めて当然のことですけど、子供を養育し世話し力になるってとても重要なことだ、確認する必要があるんでしょうね。2つ目、規律と訓戒を教える。そうですね、ただ支えるの大切ですが、訓戒すること、子供もさまざまな弱点を持ち罪を持ってますからね、訓戒する、戒めるということもとても大切ですね。ただそれは神様のしつけに従ってってこと、さっきね言われたように人間が勝手に考えたりしてしまうと危険がありますから、神様の教えに従って、だから聖書を学ぶことは子供を育てる上でものすごく役に立つはずなんです。ただ持ってただけじゃ意味ないんで、ね、ここは学ぶことですよね。学ぶために考えることですよね。そして何よりも祈ることですよね。神様に祈ること、神に学ぶこと、それによって子供を育てる上でも大きな知恵と力をくださるに違いない。3つ目はさっき言いました、励ましを与えるということですね。4つ目は共感と理解、子供の立場になって考えて、あるいは感じてあげる、これはとても重要なことですね。やっぱりなかなか大人になるとこれが難しいかもしれませんよね。大人の立場から考えてしまうので共感と理解が得られない。5つ目は敬意を払う。子供が親を敬えってこと大切なんですが、親もまた子供を神からいただいた一人の人間として尊ぶという心はとても大切ですね。そして最後、この6番目、愛することですが、これは今まで全部言ったことを一言で表せば、それは愛するということなんだということですね。まあこういうことが親としてのなすべき役目ということがですね、言えるんじゃないだろうかっていうことですね。子供が親に対して敬う心を持って、成長することができる。実は裏を返せば、親が子供にとって、子供が敬うことのできるような親として生きていこうという姿勢があるということですね。言いますが決して完璧ではないけれども、そういう自分を神の前にいつも悔い改めつつ、神様に守られながら生きていくということ、それがとても大切な親の務めであるということができるんだろうと思いますね。さて、これが敬え、あなたの父母を敬えという教えの中に込められている意味であるというふうに今確認したんですけれども、この第5回には敬えの後にね、もう少し文章が続いてますね。ちょっと最初のところを読んでみたいと思いますが、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。面白いですね皆さん、親を敬うことが長生きにつながるって言うんですよ主が与えられる土地に長く生きることができるね。しかもさっき聖書を読んだときにエフェソのところを読みましたよね。エフェソの何章だったかな、6章のところですね。ここで2節と3節ね、エフェソ6章の2節と3節で、父と母を敬いなさい、これは約束を伴う最初の掟、約束を伴う、ここの約束なんですよ、この部分はね。で3節、そうすればあなたは幸福になり地上で長く生きることができるという約束です。このエフェソには幸福になりっていう言葉が付け加えられてますよね。親を 敬って歩む、親を敬って生きる子供は幸福に長生きできるっていう約束がこの教えにはついてるってことですよね。さあ皆さん、親を敬うことがどうして幸福ということとつながるんだろうか、またさらにどうして長生きということとつながるんだろうか、これを次に考えてみたいと思うんですね。父母を敬うことは私たちの心と人生にどのような影響を及ぼすでしょうかって、まあ、ちょっと中途半端なあの質問の形になってしまいました。もうちょっと言えば、なぜ親を敬うことが幸福で長生きにつながるんだろうかっていうね、その関係、なんとなく分かるような気もするような気もしますけど、ちょっとこれについてまたちょっと2人3人で語り合っていただきたいと思うんですね。なぜ親を敬うことが幸福と長生きにつながっていくんだろうか、まあ、神様はそのことを約束してくださってるんですけど、どういう関わりが実際あるだろうか、見えてくるものが何かあるだろうか。さあちょっと皆さん、このことについて語り合ってみてください。あ、もう答えがあるって出てきますよ。なぜ幸せと長生きにつながるか。さあ皆さん、いかがですかね。両親を敬うということがなぜ幸福と、長生きにつながるかということですが、いくつか上がりましたか皆さん。それは当然だろうって人もいますかね。はい、じゃあちょっと伺ってみたいと思いますが、いかがですか。新井さんが一番初めにもう答えは出てますってちょっと聞こえてしまったんですけど、言っていただいてもよろしいですか、そのお答えを。はい、
この6章の1から3のボードに書いてある、普通は人の心理と健康的な、
健康的な影響を与える、はい、服従が、ええ、なるほどなるほど、
まあ、
従うこと
で ね、あの自分喧嘩するとね、
はい、
その親子は血圧があって、
うん、
だけどお前は血圧があるんだっつって、ね、喧嘩になっちゃう、
はいはい、
だけど人間誰しもあの言葉で表さなくて、
うん、
血はつながってる意識っていうのは、ガキ大将でも親に逆らってる子でも気持ちの中にあるんです。ただ上手にそれを両親に対して口に出して言えるか言えないか、それは別にして、あの言えないんだけどそういう気持ちって誰にも持ってる、
持ってる、はい、
なぜかというと人は一人で生きられない、何かにすがられなくて、すがって何かにより頼まなければ生きられないという心理的なものがあって、
ね、
何かを拝まずにはいられない、
はい、
つまりしつけ、服従、そういうことがきちんとできている子どもはそういうことに、あの目覚めて、
はい、
品性が良くな
り、はいはい、
人格が磨かれて、
はい、
その結果あのいろんな健康的なストレスがなくなるとか、いろんな条件が重なって、
はい、長生きにもつながる、
長生きにつ
ながるね、はいはいはいはい、なるほど、ありがとうございます。他にもどうぞ、はい、どうぞ。
あの父母を敬うところで一生懸命お話をしていて、そんなに立派な父母はいっぱいないんじゃないかな。
あ現実問題ね、
はい、そう思ったら、はい、なんというか謎が解けたというか、
お
幸せ、どうしてこう母父母を敬うと幸せになるというのは、そんなに立派じゃない父親母親が子供から敬われるとこれ幸せになるんだ。
いや親が親切が出ました。親が幸せになると、うん、
そしてですね、そんなの立派じゃない父親母親がこう敬われ続けるとですね、うん、やっぱりこう子供ができて孫ができて
子供や孫たちが立派になっていって自分たち立派じゃないのにでもその子たちがこう養ってくれるので大にするぞ
な、あなるほどね、
ということで白状を養うと幸せで
幸せな家庭になるってことですね。
そういう影響がですね、はいはい、続いていくんだ、
ね、はいはいはい、まあ単純な話ね、子供が親に年中逆らって、喧嘩ばっかりしていて幸せってことはありないですからね。やっぱ本当に信頼を置いて尊敬できる親子関係そのものがもう幸せそのものですよね、うん、そしてそういうあの家庭に生まれ育つっていうことの時にやっぱり伸び伸び育つでしょうから、まあ、長生きにもつながるっていうのはね、単純に考えて確かに言えることでしょうね、うん、敬えるっていうこと自体が素晴らしいことなんですね、それだけでね。他に何か出た意見ありますか。あ、こんな意見も出ましたっていう。
でもあの、
はい、
なんですか、今の世の中は本当に親子関係うまくいかない
。難しいですね。
それがあの連鎖反応を起こして子供が大きくなって
くる、うん、
その子供をまたいじめるっていう、
うん、あります。はいはいはいはい。
だからそんな単純なものでもない。
ないですね。はい、その通りなんですよね。あの宗教改革を起こしたルーターという人は、親を敬うということほど難しいことはないって書いてるんですよ。ルターって人も厳しい親に育てられましたがね、あの一攫千金をあの夢見た父親なんですよ。一代で財を成した父親のもとに育って、彼もやっぱりいわゆるこう商売の世界でね、最初は身を立てさせられようとしたんですがね、ある時雷に打たれて神に出会って途端に神学校に移っちゃったっていう生涯らしいですけど、まあそういうやっぱり父親のもとで彼も苦労したんでしょうね。親を敬うってことほど難しいことはないと正直に書いている。でも確かに敬いなさいって聖書は言ってるんですね。で、単純に考えれば親子がお互いに敬い合ってるような家族ってやっぱり幸せに決まってますよね。ストレスはないでしょうしね、前向きに物事を考えていくということができますよね。しかし今も本当にお二人が言ってくださったように、現実はそういう親ばかりではないし、いや現実は欠点のある親、罪のある親ですから、いろんな意味で子供にストレスを与えたり、子供に傷つけるを子供を傷つけてしまうということがあるわけですよね。だから多くの人がやっぱ親に対して多かれ少なかれですよ、多かれ少なかれ何か不満を抱えていたり、あるいは怒りを抱えていたり、時には憎しみを抱えているということもあるからこそ、カウンセリングというのは大流行りなわけですね。ある一人の人がこんな質問をしました。もしあなたが理想的な両親を持っていたとしたら、あなたは今の自分とはどんなふうに違っていただろうか。もしあなたが理想、自分のね、自分の理想的な両親を持っていたとしたら、あなたは今の自分とはどんなふうに違っていただろうか。これはなかなか面白い質問だなと思いますね。皆さんもね、ちょっとね考えてごらんなといいですよね。そういう親のもとに育てられてたら、やっぱり違ってたかなって思いません、皆さん。何かが、いや全く同じだっていう人ももちろんいてもいいんですけどね、何か違ってるって考える人いるんじゃないかと思うんですね。いくつかその答えも書いてありました。その一つは、不安でプレッシャーを感じている自分とは違い、もっとリラックスしてゆとりがあったと思うという答えた人がいた。またある人は、不幸で混乱しダメになっている代わりに、私は尊敬されみんなの人気者になっていたんじゃないだろうかと、そう答えた人もいた。そしてある人は、自分で決心するのを怖がる代わりに、もっと決断力のある自分になっていただろうと答えた。まあ、いろんな意味でやっぱり親との関わりの中でいろんなこうプレッシャーを覚えたりしてですね、こう伸び伸びとした自分らしい生き方ができないまま大人になってしまっているという人が世の中にたくさんいて、いや実は私たちもどっかにやっぱりそう思いが心の中にあるじゃないだろうか。私なんかとっても素晴らしい両親に、のもとに生まれ育ったあの類だと思うんですね。本当にそういう意味では感謝していますが、それでもやっぱり父親がもっと僕が小さい時にね、遊んでもらいたかったなとかね、欲しかったなとか、そういう思いがあるんです。ある時気づきました、大人になってから。ああ未だにあるんだって。だから本当になんかね、いろんな意味で問題を抱えてるね、親に育てられれば、やっぱりいろんなプレッシャー、傷を負っていても不思議がないなと思いますよね。でもそういう現実の私たちに向かって聖書は、 敬いなさいって言っている。現実皆さん、私たちはどうしたら自分を傷つけた親、自分がその不満を持っている親を敬うことができるでしょう。皆さんどうですか。不満や傷を持っている子供が親を敬うことができるために必要なことは何でしょうか。何が必要なんでしょうか。何をすべきでしょうか。親に対して何を、はい、自分が
自分の姿を知る。
あ、いいことですね、それはね。そしてどうなるんですか。
自分の手のかけた罪あることを認める、
はい、認める、はい、
認識する、まあ、認めること、
はい、
ということがその足りないかけた親を許していく、
うん、そうです、そうです。許すってことですよね。許すっていうことが必要になってくるんですよ。どうしても不思議なことですが、子供が親を許すっていうことが必要になってくるんですね。じゃあ子供が親を許し、親と子和解するために必要なものは何かといえば、今おっしゃってくださった、うん、自分の罪を悔い改めるってことなんですよね。許せなかった自分っていうものを神様の前に告白し、神の許しをまず自分がいただくってことなんです。いいですか。人を許すっていうことは難しいことです。許せないからこそずっと溜め込んでるわけですよね。でも許すことが必要なんです。その時に神様が助けてくださる。どうやって助けてくださるかというと、許せないまま親を憎み人を恨んでいたその自分の罪を神に告白し、神様に許しをいただく。イエス・キリストの十字架によって全ての罪が許されているというね、その約束に従って、その約束により頼んで、自分がまず許しをいただくこと、自分が許されていることが分かると、人を許すことができるように変えられていくんですね。許されたように許される、あ、許されたように許すっていう世界がそこから広められていくっていうことですね。ある一人の女性がひどい心の病で苦しんでいたそうです。年齢は22歳、若いですね。彼女は私は生まれてこなく方が良かったんだという思いに支配されて、自分の存在感というものを持つことができずに暗い日々をね、生きていた。実はこの女性はある男性の愛人の子として生まれたそうです。小さい頃からお父さんは時々しかやってこない、お母さんが一人で苦労してその苦労を見ながら育ったっていうんですね。ところが6歳の時にそのお母さんは過労死のために亡くなってしまった。そして自分はおじさんの夫婦に、おじ夫婦にですね、のもとにこう引き取られたっていうんですね。彼女の心は小さい時から、自分さえ生まれてこなければお母さんは死ぬことはなかったのに、みんな私のせいなんだっていう、まあそういう思いに苛まれてですね、もう死ぬほどの苦しみをこう覚えながら生きてたっていうんですね。歓迎されないで生まれてきた子供、父親に望まれずに、あるいは愛されずに初めから見捨てられていた自分、まあ、そういう自分に向かってお前は存在してはいけないんだとね、もういつも自分で自分に言い続けてきたような、まあ、そういう人生だったっていうんですね。まあ、それもでもやがて成人し22歳になった時に、そういう自分を好いてくれる男性と出会って結婚することが決まったっていうんですね。でもその思いっていうのはやっぱり消えてないんですね。まあ、結婚が決まってある時、結婚に備えてある時、自分の家を整理してたんだそうですが、タンスの奥の方からですね、まあ、今で言えば衣装ケースですが、氷っていうのがありましたよね。それが出てきたと。奥の方から引っ張り出して、その氷をこう蓋を開いてですね、中から古いその着物かなんか、その引っ張り出していたら、氷の一番下まで行った時に一つの紙切れが出てきたんですね。その紙切れっていうのは昔の電報だったようで、その電報は実は自分の亡き父親が、自分が生まれた時にその父親の母親に向かって、おばあちゃんに対して送った電報なんですね。そしてその電報にはこう書かれてあった。 2時17分ケイ生まれる、まあ、そのケイっていうのはまあこうイニシャルですけど、その女性の名前がねそこに書いてあって、2時17分誰々生まれる、その電報を読んだ瞬間に彼女はガタガタと震えてですね、内側から湧き上がるものがあった。それは、私のお父さんは私が生まれる前から私の誕生を喜び待ち望んでですね、生まれる前から私の名前を考えて決めていてくださったということが、その電報で初めて分かった。自分は父親に愛されずに、期待されずに、望まれずに生まれてきたと思い込んでいたわけですけれども、いや、そうじゃなかったということを証明するその電報だったんですよね。そしてその電報を読んだ途端に、彼女の内側からその深い思いがこう湧き上がってきて、しばらく経って気づいたら、親に対するその思いというものがすっかり消えてなくなっていった。自分はダメなんだ、存在しない方がいいんだっていう、そういう思いから解放されていたっていうんですよね。人間の心って本当不思議ですよね、うん、いかに私たちが自分は生きていていいのだ、自分は本当に祝福の中に生きる、幸せに生きる、そういう存在として今ここに置かれているんだっていうことをね、やっぱり私たちはみんな、子供でも大人でもですよ、若かろうが年を置いておいようが、みんなそういう確認が必要なんだと思いますよね、うん、そしてそういう確認を得られないまま育っていくときに、本当に私たちは心が、さっきも言いました、いじけてしまう。そういうことが現実に私たちの現実の家庭の中でたくさん起こっているのが現代社会といって間違いないだろうと思いますね。私たちが本当に平安な心で満ち足りて幸せな人生を生きるためには、心の中で自分の親と和解し、親を許すということが必要だ。神様は10回の第5回で父母を敬えと言われたのは、実は私たちの心が癒されて解放されて幸せになるため、ね、完全な親などはもちろんいないわけですけれども、私たちはみんな多かれ少なかれ親と、ね、どっかに不満や痛みを覚えているんですが、その親を許し、自分が自身が実は許されていることを知るときにですね、親を許し、親と和解し、親を敬うという思いが神様から与えられてくる。実はこれを、これは聖書用語じゃないです、心理学用語なんですけど、親がえっていうんですね。ある人はそう言いました、親がえ。なんかちょっと怖い言葉のように聞こえてしまうかもしれませんが、実の父親母親から受けたさまざまなプレッシャーや傷や、そういうものに私たちは振り回されてきたんですが、まことの父である神様を知るときに、神は完全な神ですから、その神のもとで安心し、神様から許しをいただいて、そういう意味で親を変えるって、そういうことですね。本当の神様に出会い、本当の神を父として受け入れていくときに、地上の父や母を許し、愛することが、敬うことができるように変えられていくということです。ここにも今日一番最初に学んだ神との関係が第一で、その次に人との関係が来るよということが表されてますよね。私たちは目に見える人間関係の世界だけしか見てないで一喜一憂するんです。それで何とかしようってね、いろんなことを考えて人間の知恵を使ってやろうとするのがダメなんです。私たちは人間じゃなくて、目には見えない神様に目を向けて、神様との関わりをしっかりつなぐことで、神様からの知恵と助けをいただいて、目に見える人間との関係を築き上げていくということ、それが本来神に作られた私たちの本来の在り方だということを、聖書はこの第5回でも教えてくれているということなんですね。神様を心に迎え入れることで、私たちは自分の人生を初めて伸び伸びと生きることができるようになります。親を敬えないと、その親から生まれた自分をも敬えないんですね。親を敬うことができると、そこから生まれた自分を、あるいは自分の人生を尊ぶことができる。またさらには他の人をも同じものとしてこう尊ぶことができるようになっていく。そういう意味で人間関係が正されていく、人間関係が正しい方向に築かれていくようになる。ですから神様との関係をしっかりつかんで、親を敬い、 自分を敬え、人を敬うというね、素晴らしい関わりがそこから築き上げられていくときに、私たちは生き生きとした、のびのびとした人生を歩む、まあ、ストレスの少ない人生を歩む、そこから長生きということも確かに起こってきて不思議ないように思いますよね。神様が願っていらっしゃるのはそういう人生です。神様が私たちに約束されているのはそういう家族です。現実はいろいろ問題あるでしょう。でも神様に私たちがより頼んでいくときに、神はきっとそういう家族を作り上げてくださる、築いてくださる。神様はそういう人生をきっと私たちにお与えくださるに違いない。そういう約束の言葉として、この第5回をですね、私たちは心にしっかりと受け止めていきたいというふうに思います。ではご一緒に祈りの時を持ちましょう。